今日恵みをいただく御言葉は詩式の11章12節から28節までです。詩式11章12節から28節、はじめに13節までをお読みいたします。それからエフタはアモン人の王に使者たちを送って言った。あなたは私とどういう関わりがあって私のところに攻めてきてこの国と戦おうとするのか。するとアモン人の王はエフタの使者たちに答えた。イスラエルがエジプトから登ってきたとき、アルノン川からヤボック川、それにヨルダン川に至るまでの私の国を取ったからだ。だから今、これらの地を穏やかに返してくれ。はい、では一言お祈りいたします。愛する主よ、敵は不当な権利を主張して、ありもしない権利を騒ぎ立てて、神の国に攻め上ってきて、そして不当な訴えをして、不当に戦いを仕掛けてきますけれども、今日私たちはその戦い方を教えてください。身勝手な悪魔サタンの主義主張などに一切関わることなく、同意することなく、真理をもって主張し、御言葉をもって宣言して、それを撃退し、そして主に取り扱っていただくまでの、主よ、そのプロセスを今日、このエフタとアモン人のやり取りから教えてください。このカタルシモベの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、あなたの命に今日、しっかりといただき尽くすことができますように、どうか整え導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩式の11章では、エフタという詩詞について見ております。エフタはもともと遊女の子として、人々からは捨てられ、のけものにされてはいたんですけども、しかし、主のその、白羽の矢が立てられたのはこのエフタでした。エフタはもともと遊女の子として、主の集会には本来加わることはできなかったはずなんですが、しかし、なんで主の集会に加わり、それもしかも、ね、主の大切な御用にのために用いられるようになったか、それはエフタの信仰のゆえです。エフタには信仰がありました。ね、主がこのアモン人を我らに渡してくださるならばと主張しましたし、そして、自分がイスラエルを率いる大将になった時、首領になった時、エフタは自分のことをみんな主の御前に申し上げて、そしてこの戦いをすべて主にお委ねしました。でその後エフタがですね、彼が早速行ったことは、まず使者を、アモン人のところへと使わすということでした。エフタ、ならず者たちの首領としてずっと、勇士として戦ってきたから、何か、筋肉隆々の、力ずくで物事を推し進めるような、そういうイメージはあるかもしれないんですけど、でも彼かなりですね、知性派です。それも、御言葉の真理をよく知っております。真理に、敵が偽りを吹き込んでくるならば、それに対して真理で対抗するということをですね、今日の箇所で、このエフタはしているんですね。まずエフタは、ね、早速戦いを仕掛けるということではなく、まず使者を使わして、そしてどういうわけでこのイスラエルを攻めてくるのか、ということを、アモン人に使わしたところ、それとアモン人からはですね、こういう答えがあったんですね。イスラエルがエジプトから登ってきたとき、アルノン川からヤボク川、それにヨルダン川に至るまでの私の国を取ったからだ。 だから今この地を穏やかに返してくれ。この発言だけを見てるとですね、もっともらしく聞こえるんですけども、でも、ね、歴史を紐解くと果たしてその通りかどうか、まあそれは明らかになるはずです。ただ、今この現状、イスラエルの民が、ね、このアルノン川、まあ位置的にはですね、視界の、右側、まあ地図を見るとわかるんですが、視界のちょうど、上下に細長い視界の、ね、上下の真ん中付近の、右側の方に、ポコって流れているのが、それが、アルノン川なんですけども、そこから北側方面、そこがもともとアモン人の土地だから、でも今そこをイスラエル人が住んでいる。だからそれを返しなさい。まあ、そういう、まあ、あたかもなんか正義を主張しているかのように聞こえるんですけども、でもエフタはですね、それを正確にどういう歴史経緯でもってそこがイスラエルのものになったか、それをエフタは答えているんです。まあ、14節以降のところです。そこでエフタは再びアモン人の王に使者を立ちを送って、彼にエフタはこう言うと言わせた。イスラエルはモアブの地もアモン人の地も取らなかった。イスラエルはエジプトから登ってきたとき、アラノを通ってアシの海まで行き、そこからカデシュに来た。そこでイスラエルはエドムの王に使者たちを送っていた。どうぞあなたの国を通らせてください。ところがエドムの王は聞き入れなかった。イスラエルはモアブの王にも使者たちを送ったが、彼も好まなかった。それでイスラエルはカデシュにとどまった。ね、まあ、ずっと創世記から、ね、申命記、ヨシア記と、ずっと、学んできた皆さんも、まあ、ちょっとだいぶ前に学びましたね。まあ、ちょっと、かいつまんで再び説明しますと、イスラエルの民がですね、エジプトから出てきたとき、要するにこのアモン人たち、あなた方がエジプトから登ってきたときに、我々の領土をぶんどったではないかと言うんですけれども、でもエフタは正確にですね、その申命記の記述からもう本当に正確に言うんですね。エジプトから登ってきたとき、イスラエルの民がこのカナンの地に入ろうとするとき、もともとはですね、まあ、カデシュ、バルネアまで来たときに、もうそのまま北上すれば、すぐに入れたんですが、でも、ところが、エドムの、ね、王国を通らなくては、通過しなくてはならないんですが、でも、エドムの王に通過の許可を求めたところ、それを断られてしまった。で、それで仕方ないから、イスラエルは、南下して、回り道を通って、視界の南側を通って、あの、ヤボク川の方に、ね、迂回するルート、それを取らざるを得ませんでした。で、イスラエルがそこを、ね、通るときも、ね、モアブの王にも使者を送ったんですけども、でもモアブの王もそれを好まなかった。だから、仕方なくですね、その土地を、ね、モアブの土地も、また、エドムの土地も迂回して回ざるを得ませんでした。で、それで、まあ、アルノン川の向こう側に宿営したんですね。18節以降もお読みします。それから彼らはアラノを行き、エドムの地とモアブの地を回って、モアブの地の東に来て、アルノン川の向こう側に宿営した。しかしモアブの領土には入らなかった。アルノンはモアブの領土だったから、ね、アルノンの南側はモアブの領土でした。で、そこで、19節以降、そこでイスラエルはヘシュボンの王でエモリ人の王シホンに使者たちを送って彼に言った。どうぞあなたの国を通らせて、私の目的地に行かせてください。シホンはイスラエルを信用せず、その領土を通らせなかったばかりか、シホンは民を皆集めてヤハツに陣を敷き、イスラエルと戦った。しかしイスラエルの神主がシホンとそのすべての民をイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃った。こうしてイスラエルはその地方に住んでいたエモリ人の全地を占領した。こうして彼らは アルノン川からヤボク川までと、アラノからヨルダン川までのエモリ人の全領土を占領した。要するに、まあ、かいつまんで言いますとですね、このイスラエルがエジプトから出てきたとき、アモン人が主張するように、ね、アモン人の領土は一切、ね、取っていないんですね。むしろ、ね、エドムの地、アブラハムの子孫、エサウの子孫である、エドムの土地も、通行許可を取ったけども、でも、そこを通らされなかった。仕方なく迂回した。で、モアブの土地も通行したかったけども、そこを通らせ、モアブも通らせなかった。で、それで、仕方なしに迂回して、で、それでやっとアルノン川の北側、ね、そこ、もともと、アモン人の領土ではないんです。ヘシュボンの王、エモリ人の王、シホン、ね、そこの土地だったんですね。ですから、アモン人の主張は全くもって、違うわけです。そこの、このアルノン川のから北側のこの、土地、そこもともと、ヘシュボンの王のエモリ人の王シホンの土地だった。で、そこをですね、シホンはイスラエルを信用しないで、むしろ、通行許可をモーセは求めたんですけども、でも、それを蹴って、むしろ攻めてきたんです、向こうの側から。で、それでモーセたちはそれを返り討ちにして、で、そうして得た土地がこの、アルノン川から北側の土地、ヨルダン川、ヤボク川に至るまでの、その土地、それを、この、エモリ人から、まあ、むしろ返り討ちにして、分取ったわけですから、決して、この、アモン人の主張、それは正しいものではありませんでした。皆さんもですね、人生の中において悪魔サタンが皆さんの人生の領域を俺のものだとか言って主張してくることがあるかもしれません。皆さん自身何か罪を犯した時とか、あるいは何か、悪いことをした時、そういった時に悪魔サタンがですね、皆さんに所有権を主張してくることがあるかもしれません。でも皆さんそういう時ですね、御言葉を盾にとって、それ違うと。私はね、罪を犯しても、でもイエス様がその罪を全部背負ってくださった。だから私は悪魔サタンのものではなく、キリストのものであると、ね、所有権を正当に主張しなくてはなりません。悪魔サタンのやり口はですね、皆さんに偽りの、権利を主張してきます。勝手にですね、入り込んでくるんですね。もし皆さん、この天聖教会の前半分は、ね、お前にやるが、後ろ半分は、ね、俺たちのものだって言って勝手に変な奴らが入ってきたら、ね、どうしますかね。しっかりと皆さんは権利を主張しなくてはなりません。この天聖教会、イエス・キリストのものであると。そしてしっかりと、ね、天聖教会、このテナント料を払って、でそれで、それも、正当にこの土地を自分のものにしている。そこを勝手にですね、ずかずかと入ってくる奴は、イエスの御名によって追い出さなくてはなりません。これ皆さんの人生においてもそうです。皆さんはイエス様を主としたからには、イエス様のものですね。であるからには、悪魔サタンがいかにですね、皆さんの、皆さんがいかにですね、何か間違いを犯したとしても、ね、確かに人間に弱さがあります。また、この肉体には罪の棘が刺さっておりますので、罪を犯してしまうこともあるでしょう。でも、その都度ですね、皆さんは、イエスを主としているからには、イエス様の血潮で清くして、そして、自分自身はもうイエス様のものである。ね、罪を犯しても、でもイエス様がその罪の身代わりの罰を背負ってくださった。だからその罪はもう清められている。私はイエス様のもの。悪魔サタン、お前は出ていけ。そういうふうに主張するべきなんです。その主張の仕方をイエス様はお手本を示してくださいました。冒頭でお読みしましたマタイの4章です。マタイの4章でですね、イエス様のその悪魔サタンの主義主張に対して全部御言葉で跳ね返してるんですね。マタイの4章の、一節から、 この11節までのところに、そのイエス様が悪魔に試みられたところの、その話が出てくるんですけども、悪魔サタンはまず、3節のところでは、あなた方は神の、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。そういうふうに、もう、本当にずうずうしくも、イエス様にしてみろ、言うんですけども、でもイエス様が答えられるのは、その悪魔サタンの、もうムカつくようなその論前に、そのまま、同じ土俵で答えるんではなく、見言葉で返しました。真理で返すんです。偽りの主義主張する者に対しては皆さんは真理の御言葉でもって跳ね返すのであるならば、もう必ずそれは、ね、勝利します。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。で、今度は悪魔はですね、イエス様を聖なる都に連れて行って神殿の頂に立たせて、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。で、今度は悪魔はですね、御言葉まで引用するんです。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる。と書いてありますから。ね、一見ですね、なんか最もらしいように見えます。御言葉を引用されておりますから。でも、悪魔でさえ御言葉を引用するんです。それも人を誘惑するために、人を罪に陥れるためにですね、悪魔サタンも御言葉を引用することはあるんですけども、でも、そのような偽りの御言葉引用に対しては、ね、真理で、ね、返さなくてはなりません。例えば、ね、右の方を打たれたら左の方を差し出さいと聖書に書いてある。だから今俺、右の方をお前打つから左の方を差し出せ、ね。これも御言葉引用ですけども、ちょっと違うと思いますよね。そうです、違うんです。悪いやつに対してはね、右の方を差し出せ書いてあるんですけども、もしそのようなことをするようなものに対してはですね、まあ相手が悪いやつであり、そして相手をイエス様の裁きに委ねたいということであるならば、もうぜひ左の方も差し出すべきですね。でも、もし相手が兄弟姉妹であるならば、そんな悪どいもの、あなたはね、あなたは悪者に、私はしたくないということで、もうきっちりと戒めるべきなんです。私たちはですね、ですから御言葉、この扱いに対しては本当によく気をつけなくてはなりません。相手がですね、もし、ね、悪どい思いでもって、悪どい心でもってですね、御言葉引用してくるのであるならば、相手が兄弟姉妹であるならば、きっちり戒めるべきなんです。相手が敵であるならば、真理の御言葉で返すべきです。イエス様はどのような言葉で返したか。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。本当に誘惑するために御言葉引用したり、あるいは何か偽りを行わせるための御言葉引用というものがあるんですよ。皆さんはそれをですね、本当に賢くそれを見極めなくてはなりません。その見極める感覚というのは、皆さん自身が御言葉によって日々養われているならば、その感覚が培われてきます。皆さん、ね、悪魔サタンの誤った御言葉引用に対しては、皆さんそれをですね、感覚で、いつも命の感覚によって研ぎ澄まして、そしてさらに御言葉によって返すならば、悪魔サタンは、引き下がらざるを得ません。そして今度は、悪魔はイエス様を非常に高い山に連れて行きました。で、そして、この世の栄華をすべて見せて言うんです。もし、ひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。悪魔サタン、いつからこの世界全部、ね、悪魔サタンのものになったんでしょうね。イエス様、これに対しても、御言葉で答えました。ね、決して、悪魔サタンのそのムカつくような言葉の土俵に降りていって、ね、怒りでもって受け答えしませんでした、ね。悪魔よ、お前の主張は間違ってる。お前が一体この世界を作ったのか、ね、お前があの山、この山を作ったのか、ね、そういうふうにですね、なんか土俵に降りていってはならないんですよ。悪魔サタンの土俵の方に。むしろ、先ほども言ったように、御言葉で 対処するならば悪魔サタン逃げるしかないんです。イエス様は言われました。引き下がれサタン、ね、下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。全部御言葉で返しております。悪魔サタンの三つの質問に対して全部御言葉で受け答えしております。皆さんもですね、悪魔サタンが勝手にですね、誰々は私のものだとか、ね、そんなことを言ってきたら、引き下がれサタンと、誰々は、ね、イエス・キリストを主としている、イエス様のものである、ね、お前のものではない、ね、そういうふうに、はっきりとですね、所有権は正しく主張するべきなんです。この世の中、言ったもん勝ちっていう言葉があるんですけども、ね、勝手にですね、所有権を、主張してくるんですね。ヤコブがラバンの下で20年間身を寄せていたとき、最後にラバンはですね、ヤコブの、その子供たちは私のもの、ね、その私の娘たち、ね、ラケルとレアも私のもの、だから、ね、ヤコブのものは俺のものみたいな感じで主張してくるんですけども、でもそんな言いがかり、ね、ヤコブは、ね、それを耳に留めませんでした。むしろ、ヤコブ自身もですね、しっかりと境界線を引いてですね、でそれで自分の主張、正当に働いてきたこと、それを主張して、そして得たものであることを主張して、そしてもうラバンとは決別しました。悪魔サタン、ね、それはいろいろな形でもって皆さんの人生を奪おうと、ね、皆さんの人生を俺のものだと主張しようと詰めてきます。実際にこの、詩式においても、アモン人たちはイスラエルのこの領土を自分のものではないのに、もともと初めから自分のものでないのに自分の所有権を主張してきました。でもエフターはですね、それに賢く答え、真理を持ってそれを撃退しました。そしてさらにですね、エフターの賢いところは、この戦いはですね、人と人との戦いではなく、神との戦いに持っていくんです。詩式の11章の23節以降をお読みします。今イスラエルの神主はご自分の民イスラエルの前からエモリ人を追い払われました。それをあなたは占領しようとしている、ね、主はって、ね、エホバなる神様を持ち出してきました。今イスラエルの神主はご自分の民イスラエルの前からエモリ人を追い払われた。それをあなたは占領しようとしている。あなたは、あなたの神、ケモシュがあなたに占領させようとする地を占領しないのか。私たちは、私たちの神、主が私たちの前から追い払ってくださる土地を皆占領するのだ。ね、本当に神の戦いにエフタを持っていた賢いですね。誠の神、主と、キモシの神なんていう、そんな神でないもの、その戦いに持っていくならば、主が勝つに決まっております。ですから、私たちも所有権争いについては、ただ自分の論説だとか、自分の力だとか、そういった戦いで、そうした悪しきものとか、サタンに戦いを返すのではなく、主の戦いに持っていくんです。25節。今、あなたは、モアブの王、ティポルの子バラクよりも勝っているのか。バラクはイスラエルと争ったことがあるのか。彼らと戦ったことがあるのか。このティポルの子バラク、これはですね、モアブが、このティポルの子バラクを雇ってイスラエルを呪わせようとしました。ね、モアブ、アモン人と同じロトの子孫ですけれども、ロトの二人の娘から生まれたのが、モアブとアモンで、その末裔なんですけど、そのモアブの末裔、モアブの王は、バラクを雇ってイスラエルを呪わせようとしたじゃないか。でもバラクは逆に、イスラエルを呪うことはできず、かえって祝福を与え、でしかもイスラエルの剣によって滅びた。今あなた方アモン人はこのバラクよりも勝ってるのかって言うんですね。26節以降、イスラエルが ヘシュボンとそれに属する村落、アロエルとそれに属する村落、アルノン川の川岸のすべての町々に300年間住んでいたのに、なぜあなた方はその期間中にそれを取り戻さなかったのか。ヨシアがイスラエルをこのアルノン川の地域、あ、ヨシアではなくモーセの時ですね、占領したのは、もう300年間ここに住んでいる。で、その300年の間になんであなた方はそれを取らなかったのか。これも本当に正論ですね。アモン人はその論説でもう論破されたと言ってもいいでしょう。27節。私はあなたに罪を犯してはいないのに、あなたは私に戦いを挑んで、私に害を加えようとしている。審判者である主が今日、イスラエル人とアモン人との間を裁いてくださるように。アメン。ね、本当に、主を審判者として持ってきて、それで最後を締めくくりました。もう本当にあっぱれとしか言いようがないですね。戦いの土俵、これを間違えてはいけません。敵がですね、言われのない所有権を主張してきたときは、ね、その土俵に下がってきて、そこで同じ論壇に立って戦ってはいけません。むしろ御言葉の真理でもって、その偽りを、ね、照らし、光で照らして、そして、未真理の土俵へと相手を引きずり込んでやるんです。そして、主の戦い、ね、それに引きずり込んでくるならば、なお、勝利間違いなしです。エフタはですね、この、アモンとの戦い、これを国と国との戦いではなく、神と神との戦い、そして真理と偽りとの戦いへと持っていきました。それは唇の言葉によってです。で、28節で見ますと、アモン人の王は、エフタが彼に送った言葉を聞き入れなかった。ね、要するに、真理にが示されたとき、その真理を、ね、受け入れなかった。もうということであるならば、あとはもう主ご自身が戦ってくださいます。どうか皆さん、ね、惑わされないようにしてください。真理は必ず勝利するんです。そして、私たちはどこに属するかということをしっかりと主張してください。皆さんは誰のものですか？アメン。皆さんはイエス様のもの。悪魔サタンが変なことを主張してきたときは、自分はイエス様を主とする。イエス様のものである。悪魔サタン、お前は勝手に滅んでしまえ。ね、そのように主張するべきです。どうか皆さんは、ね、惑わされることがないように、ね、偽りに対しては真理の御言葉で対処しましょう。相手が、ね、御言葉を身勝手に、ね、自分の肉欲のために用いて、何か主張してきたのであるならば、それをもですね、暴く知恵と啓示の霊が与えられるように祈りましょう。そういうわけで皆さん、御言葉をしっかりと蓄えるべきなんです。ね、御言葉を引用してくるとき、ね、どういうふうにして、ね、自分はそれに対抗すればよいのか。まずですね、感覚を癒しなってください。本物に触れ続けているならば、ね、何が偽物かというのは感覚ですぐにわかります。ただ、それだけではね、あ、なんかちょっと今おかしい。相手が御言葉を引用してるけど、でもこれおかしいっていう、感覚があるだけで、それに対処方法がわからないという時もあります。ね、ですから、皆さんはさらにですね、それに対してどのように御言葉を持って、真理を突きつけていくか、その知恵と啓示の霊が与えられるように、皆さんも祈りましょう。本当に、ね、主に求めるならば、主は豊かに与えてくださいます。そして皆さんの人生のあらゆる領域において、ね、悪魔サタンが所有権を主張しようとしてきたとき、その対処方法がわかるように、ね、日々皆さんが求めているならば、主は与えてくださいます。どうかますます賢く、そしてもし皆さんが悪魔サタンに大切なものが奪われているのであるならば、それをはっきりと御言葉を突きつけて取り戻して、もっともっと皆さんの領域が拡大して、悪魔サタンの領域をますます縮小させていく、皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、 私たちはあなたのものです。どうかしよう、悪魔サタンが所有権を、偽りを主張してきたときは、その同じ土俵に下がるではなく、むしろ真理の土俵へと引きずり込んで、光のもとへと晒し出して、そして御言葉でもって対処するものでありますように。そのために主よ、私たちは御言葉を蓄える必要があります。御言葉に馴染み、日々本物に触れ続けて、そして偽物を見極める感覚を養われる必要があります。どうか生徒たち一人一人がしっかりとその知恵を身につけて、知恵と啓示の霊に満たされて、そして歩んでいく生徒たち一同でありますように。どうかあなたが全てを支配して、そしてあなたの命へとしっかりと引き止めてくださいますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。